はい、こんにちは、左大臣光永です。来週の静岡公演、徳川家康の生涯に向けて過去に書いた原稿を何度も見返しております。何度も見返すのは別に暗記しようとしてるわけじゃないんですよ。ネタを深めるためです。ここはもっと言い換えた方がいいなとか、ここはお客さんにネタを振ろうとか、ここはバッサリ削ろうとか、ここは理解不足だから参考文献を読み直そうとか、どんどん内容が変化して深まっていく、これが楽しいんですね。だから私は当日の公演にも増して準備している期間が好きです。というわけで、今週末11月24日15時より静岡で開催します、徳川家康の生涯に小牧長久手の合戦です。前回第1回の様子は静岡新聞に紹介されました。今回の第2回は、長篠の合戦、武田家の滅亡、本能寺の変を経て、小牧長久手の合戦までお話しします。小牧長久手の合戦というと、徳川家康、織田信雄連合軍と羽柴秀吉軍の間で、睨み合いと小競り合いが続いた。結局、戦術的には家康が勝利したが、織田信雄が秀吉に降参したことにより、戦略的には秀吉の方が勝ちとなった。いまいちパッとしない戦いというのが一般的なイメージです。長篠の合戦における鉄砲隊の活躍や、関ヶ原の合戦における小早川秀秋の裏切りなど、派手な見せ場がないことも印象を薄くしています。さらに、小牧長久手合戦と言いながら、実際には小牧では戦闘は行われず、長久手周辺でのみ戦闘が行われたこともなんじゃそらという感じです。しかし、小牧長久手合戦は徳川家康対羽柴秀吉の天下分け目の大戦であり、戦国史のターニングポイントともいえる戦いです。その重要さは、長篠の合戦にも桶狭間の合戦にも関ヶ原の合戦にも劣るものではないです。また小牧長久手合戦の跡地は広く愛知、岐阜、三重にまたがっており、特に名鉄小牧線沿線には多くの史跡が残っています。それらを歩いて回るのも楽しいことです。今回はその小牧長久手の合戦もクライマックスとして語ります。地図や系図を用いてわかりやすく解説していきますので、全く知識がないという方でも楽しめる内容となっております。スライドを映しながら説明していきますので、特に戦場の動きはただ話を聞くだけよりもずっとわかりやすくなっております。また徳川実記や名称原稿録などから徳川家康や周辺の人物についての逸話も紹介していきます。例えば、本能寺の変が起こった時、徳川家康は堺見物の最中でした。そこへ、茶屋四郎次郎から、信長撃たれるの報告が届きます。なんということだ。この上は京都に登り、切腹して、殿と死を同じうしよう。取り乱す徳川家康。そこで、本多忠勝が、殿、何をおっしゃいますか。犬死にしてどうなります。それよりも、三河へ下り、軍勢を集め、明智光秀を撃つべきです。老臣の酒井忠次もこれに同意。家康は気を取り戻し、酒井から河内へ、山城の宇治田原を抜け、近江の信楽に至ります。信楽では代官屋敷に迎えられました。大変でございましたでしょう。ささご家来衆の方々もこちらに赤飯もご用意しております。何、赤飯。徳川家康以下腹が減りまくっていたので、ガッ用意された赤飯に食らいつき、箸は使わずに素手でむさぼり食ったといいます。それから伊賀の山中を抜け、伊勢に出て、伊勢の白子浜から船に乗ると、家康はよほど安心したのか、ニナの塩辛、巻貝の塩辛を置かずにご飯も3杯かき込んだと伝えられます。こうして海を渡り、三河の大浜に着き、無事岡崎城に帰還したという 徳川家康三大奇難の一つに数えられる伊賀越えの難です。例えば家康が小田原北条氏の西郷を見越したようなエピソードがあります。家康のもとに九年母という南洋渡来の珍しい木の実を献上した者がいました。それで家康はその九年母を北条氏のもとに100個ほど送りました。すると北条の家臣たちは、ん？これは代々ではないか。代々というありふれたみかんの一種と思ったわけです。こんなものは小田原ではどこでも手に入る。浜松ではこんなものが珍しいのか。だったら送ってやれ。長筆いっぱいに代々を詰めて8人の妊婦に担がせて浜松に送らせたと。それを受けて徳川家康は、北条の家臣たちは食べもせずに代々と判断し、このような無礼な振る舞いをするのだな。家臣がこれでは将来どんな間違いをしでかすかわからぬ。そんなことをつぶやいたと伝えられます。とまあそんな小ネタも交えながらね、お話ししていきます。徳川家康という人物は膨大なエピソードが残っていますから。人間性の伝わってくるようなにやりとさせる話も多く、そこが面白いです。公演後は静岡駅近くの居酒屋で打ち上げを予定しております。ぜひこちらもご参加いただけますと幸いです。お問い合わせ、お申し込みは静岡同志社クラブ杉山光一郎までよろしくお願いします。今週末11月24日15時より静岡で開催です。11月24日15時より静岡で開催です。ぜひご来場ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。